ハレルヤ、感謝いたします。今日も主の前に集い、このように兄弟姉妹ともに礼拝を捧げ、また御言葉をいただくことができることを覚えてありがとうございます。特には本当に長い間私たちと共に歩んできました大鶴美沙央姉妹が今日本当に信仰を告白した、そしてその後に洗礼を受けることができたことを本当に感謝いたします。本当に美沙央さんが私たちの一員であり、また天の御国のですね、住民となられたことを覚えて本当に歓迎したいと思います。ではこれからですね、御言葉によって皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。まずですね、いつも語ってますが、この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいということですね。じゃあ皆さん前に映ってますので、この大きいところを一緒に読みたいと思います。3、はい、
心の一心によって自分を変えなさい。
はい、じゃあ今日決心してですね、さらに栄光から栄光へと変えられていきたいと思います。新年を迎え、志も新たにスタートしたいと思います。皆さん何かですね、新しい目標と か掲げられたでしょうか、ね、古いものを脱ぎ去って新しい意識を身につけていきましょう。変革ですね。変革って何でしょう。変革とは全く新しくすることです。繕うことでもありません。一部を改善することでもありません。家の場合ですね、ここに建築家の方もおられますが、家の場合はリフォームではなくて建て替えです。極端に土台から作り直すってことです。また車の場合ですね、それは修理ではなくて買い替えのことです。まさに新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるということです。ではですね、皆さん変わりたいと思いますか。別に思わない方は寝てても大丈夫です。はいですね、変わるにはまず土台である私たちの意識を変える必要がありますね。はい、ではいつものことですけども、はい、変えるためには変革に必要なことは何だったでしょうか。どうぞ。はい、そうですね、気づきが大事。あ、自分変えらなきゃいけない、変わりたいと願うかどうかですね。はい、そして自分がですね、気づくことです。変わる必要があると気づくこと。次は、はい、そうですね、気づいただけで動かなければ変わりません。行動に移すことです。具体的な行動に移します。そして次は、そうですね、継続することです。3日で終わったら何も成し遂げられません。去年はですね、兄弟姉妹が本当に継続されて成し遂げられた年でもありました。ある人は御言葉のですね、暗唱を1年間続けました。またある姉妹は新しい楽器に挑戦して、本当にすごいですね、弾けるようになりました。何事も継続することが大切。これ私自身に言い聞かせています。はいですね、はい、弁先生が言われました。宗教改革から500年ですね、2017年が500年でした。たっても万人祭祀はまだ実現していないと言われたんです。あんなに宗教改革、宗教改革と500年前から言われながら、まだ実現していないことがある。それは万人祭祀でした。まだ変わっていないということです。私は衝撃を受けました。それで去年はですね、万人祭祀について学ぶことにしました。そしてそれは今も続いています。では皆さん、万人祭祀って何でしょうかってことですね。分からなければ、はい、これはですね、 牧師だけではなくですね、全員一人一人が神様の働きをするということです。つまり一人一人が大切なのですね。あなたの隣の人に言ってください。あなたが大切です。はい、どうぞ。
あなたが大切です。
お互いに言ってください。はい、ですね。一人一人が大切なんです。牧師先生だけが頑張ればいいのではありません。牧師先生だけがね、間違ってなければいいのではありません。万人とは一人一人ですね。あなたもあなたもあなたもあなたもが祭司なんです。祭司って何でしょうか。祭司というのはですね、働きのことです。神様の働きをするということです。じゃあ何が変わったらそうなるんでしょうか、ね、今日今までは違うんですかと。じゃあ今までと何が違ったら万人祭司になることができるのでしょうかということですね。はい、はい、今までは日曜日だけクリスチャンの様子をしてたら、格好してたらよかった。しかし今からは万人祭司は7日間ですね、毎日です。毎日がクリスチャンなんです。じゃあ次は教会内だけでクリスチャンであればよかったね。挨拶をしてメッセージを聞いて、献金をしてまたお掃除をしてで帰ればそれで済んだ。でも万人祭司は教会内だけではなくて帰ってからも祭司です。家庭に帰っても職場に帰っても学校に帰ってもあなたは祭司なんです。神様の働き人なんです。だいぶ違いますね。はい、次は、はい、牧師だけ頑張ってればいい、牧師だけ聖書を知ってればいい、祈ればいい、牧師だけ伝道すればいいではありません、ね、ここが万人のですね。ここが万人ということです。あ、映ってない、大きすぎて映ってないです。入ってます。全員がプレイヤーですね。皆さん運動されたことありますか。個人のスポーツもありますが、団体スポーツされた方ちょっと手を挙げてください。経験がある。はい。団体スポーツ。はい。はい。じゃあ荒牧さん何をしましたことがありますか。うん。何を。
最近ですか。
最近じゃなくて今までの中でしたことがある。あ、学校の体育でですね。はい、わかりました。はい、じゃあ住教では何をしたことありますか。
ソフトボールに始まって、はい、いろんなことをしました。
わかりました、はい。はい、ありがとうございます。まあ、そういう団体ですね、したことある人わかると思う。自分だけどんなに頑張ってもですね、一人のスターが行っても勝てません。ね、みんなが協力して、勝つだけがあるじゃない。そのプレイにならないんですね。だから万人祭司とは皆さんが活躍しないとできないものなんです。これだけしっかり受け止めていてください。自分だけ一人だけね、ちゃんと教会に来て座って黙って帰ればいいということではないということです。一人一人が神様の働きをする必要があるということですね。では何をしたらいいんでしょうか、ね、今まで教会に行って座って話を聞いてちょっとお掃除をして帰ってた。じゃあこれから自分は何をしたらいいんでしょうということなんですね。何ができますか。さっき言ったでしょうか。あ、みんなが説教しますか。じゃあ牧師先生の代わりに、はい、順番で説教しましょう。まあ、今度はじゃあ順番でソングリードしましょう。順番で奏楽しましょうということでしょうか。みんなができることをですね、今日考えていきたいと思います。まあ、これはですね、ベン先生が言われた。じゃあちょっと皆さん 全員ができることは何だろうと、ちょっと1分間考えてみましょうか。全員、誰でもです、クリスチャン誰でもができること、何があるでしょうか。ちょっと思いついた人は手を挙げて発言してください。私だけができる人とかじゃなくて、能力がある人だけができることではなくて、牧師だけができることではなくて、全員できること、何か一つ思い当たりませんか。はい、どうぞ。祈ること、はい、そうですね、祈ることは誰でもできますね、はい、寝てても体が動かなくてもできます。はい、素晴らしいですね。他にどうぞ、どうぞ、どうぞ、はい、
神様は賛美すること、
はい、賛美することですね、はい、賛美することもできますね、はい、どこででもできますですね、はい、いいですか。他にじゃあですね、これはベン先生が言われたことを今日今からお話します。もうそれもそうですよ、皆さんできることですから覚えておいてくださいね、はい、愛することは誰にでもできますですね。万人祭司、全員です、一人一人です。祭司の働きは人を愛することですね。人を愛することはできますか。できますね。なぜなら皆さんは愛されているからです。神様に愛されているから愛することができます。愛することができないって言ったら非常に自己中心的なことで、やっぱ悔い改めないといけませんが、愛することは誰にでもできます。ではですね、愛、鍵は愛です。誰でも愛されている、だから誰でも愛する力がある、誰でも祭司の働きが出る、できるということですですね。誰もができること、それは人を愛すること、ここを、まあいいです。じゃあですね、愛するというのは名詞ではありませんですね。すみません、ちょっと暑いので、後ろどっか開けてもらっていいですか。空気がよどんでます。少し少し開けてください。はい、動詞ですね。愛します、愛します、愛は素晴らしいと言ってることが愛ではありませんね。愛しますと言いながら何もしないのは愛ではありません。行いを伴わない愛は水のない雲、実を結ばない木、さまよう星だとユダは言っています。またもう亡くなられましたけど、韓国の張先生はですね、火のない火鉢だと。火鉢知ってます？昔の人、あと若い人知らないかもしれないね。知ってますね。うちもありました、大きなね、陶器のね、でその中に灰があって、その中で火を燃やすと暖かくなるんですね。部屋も暖かい、その火鉢もあったから。そこに火がなかったら火鉢何の役に立つでしょうかという意味ですね。つまりですね、そういうものは形だけのアクセサリーに過ぎないということです。どんなに皆さん十字架のですね、アクセサリーをしてても、それだけでは何にもならないということです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者ですとあります。教会は人々の集まりです。さまざまな人がいます。性格も育ちも考え能力も違います。時には衝突もあるでしょう。そんな時あなたどうしますか。愛することができるでしょうか。許して受け入れることができるでしょうか。今日はですね、愛ってすごいんですよね。愛は何なんであると第一コリント13章にずっと書いてあります。で、暗記するなかなか難しい。それとですね、まあ御霊の実というのですね、まあ、ありますけれども、今日はですね、その中の2つについて考えたいと思います。はい、愛はですね、2つの側面ということで、まずですね、第一コリント13章にも 愛は寛容である、愛は親切ですとあります。今日は寛容と親切について考えていきたいと思います。一番目ですね、人を受け入れる、許すためには寛容さが大切です。また2番目、人を助けるためには親切な心が必要です。では第一の寛容、受け入れるところから見ていきましょう。ザーカイですね、皆さんもご存知ですけども、ちょっと読めますか、見えますか。
はい、読めます、
はい、じゃあゆっくり皆さんで、はい、ちょっといいですか、ここは目を覚ましていいですか。隣の方起こしてください。寝てるとちょんちょんして起こしてください。はいはいはい、みんなで読みますよ。はい、いいですか。3、はい。
ザーカイ、ザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。
はい、そうですね、ありがとうございます。もう皆さん何度もですね、この話は聞かれたと思います。ザーカイは皆に嫌われていました。そんな人いませんか、周りに。それは彼の職業にもありましたが、ザーカイは人から騙し取ったりしていたからでもあります。また背が低いということで劣等感を持ち、人を見返してやろうと思う思いを持っていたことでしょう。そんな人と友達になりたいと思う人はいません。しかしイエス様は彼の外面ではなく内面を見ておられ、ザーカイの友になられました。ザーカイの心は満たされていませんでした。悪いことをしたという罪悪感を抱いていました。それでイエス様に近づいたのでした。彼は悔い改め、それにふさわしい実を結び実践しました。イエス様は罪人であり皆から嫌われていたザーカイに近づき、彼の友となられました。その結果、一人の罪人は悔い改め、人を愛するものとされたのです。イエス様がされているように、私たちはそのようにしなさいと言われています。ここでの罪人とは、自分は罪人だと自覚している人のことです。なぜなら神様は人間はすべて罪人だと言っておられるからです。でも自覚してない人もいます。でもザーカイは自覚していました。私は罪人だ、だからへりくだることができたのです。イエス様はまさにそのような方のところに来られます。イエスは言われた、医者を必要とするのは丈夫なものではなくて病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとありますね。はい、私たちもイエス様のような働きをすることができるようにと思います。では次にですね、はい、次は 親切ですね。人を助けるということです。ではこれはサマリア人、これも良きサマリア人のお話です。これもゆっくり皆さんと一緒に読みたいと思います。いいですか。3、はい。
あるサマリア人が強盗に襲われた人を見てかわいそうに思い、近寄って傷に包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ2つを取り出して宿屋の主人に渡していった。解放してやってください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
そうですね、これは良きサマリア人がしたことです。ね、サマリア人は困っているユダヤ人を見てまずですね、かわいそうに思いました。そしてその人を助けました。愛の心を持ち自分のできることをしたのです。当時ユダヤとサマリアは敵対関係にありました、まあ、今のですね、そうですね、北朝鮮と日本とかですねのような状況でしょうか。しかしそしてユダヤ人はアッシリア人と混血したユダヤ人を見下していました。サマリア人を見下していました。ユダヤ人が敵視していたサマリア人に助けられたのです。ここで言ったらですね、まあ、北朝鮮は悪く言ったら悪いですけど、でもね、いいでしょう。まあですね、北朝鮮の人に助けられたっていうことですね。日本人は素通りしたけど、北朝鮮の人がとどまって助けてくれたということです。味方である祭司やレビ人は強盗に襲われた人を見ながら何もせずに通り過ぎていきました。彼らは律法を説いている人たちでしたが何もしなかった。神様はそれを罪だと言われます、ね、まあ、罪にはいろんなこう種類がありますが、それも罪だと言われるんです。はい、ここをですね、ここを一緒に読みましょうか。3、はい。
こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。
そうですね、あ、こうしなきゃいけないと、こうしたがいいなと思ってもしない、それはまあ、あります。それは聖書は罪だと言ってるのですね、はい、では今までのですね話の中から皆さんに質問を用意しています。グループタイムでから話していただきたいと思います。グループタイムは後でちょっと調整しますからね、はい、じゃあ一番はですね、イエス様は寛容な心で罪人ザーカイを受け入れられました。あなたはどうしますか。これはですね、正直に答えてくださいですね。優等生の答えをする必要はありません。正直に、はあ、やっぱり私もさ関わりたくない、それでもいいです、正直であればですね。2番目、サマリア人は強盗に襲われた人に何をしたでしょうか。さっき読みましたね、具体的に何をした、思い出したら話してください。思い出せなかったらルカの10のここに書いてますから、そこを開いてみてください。はい、それとじゃああなたはどうしますかということについて、グループで語ってもらいたいと思います。時間がちょっと今日あれですけど、まあ、20分は欲しいですね、はい、じゃあ20分で、48分、11時48分までグループタイムします。でちょっとグループを調整しますので、はい、本当ですね、皆さんの貴重な意見をありがとうございます、まあ、そこにですね本当にいろんな真理が語られたと思います。まず正直であるということ本当に大切です。 でないとですね、クリスチャンいつの間にかやっぱですね、言葉で言ってこない、偽善者になるんですね。してないのにしてますって言ったりね。実はイエス様が嫌いなことがあります。何でしょう。イエス様はね、愛の方ですけども、何でもかんでも愛して受け入れるってわけではないんです。イエス様は大嫌いなことがあります。何でしょう。私さっき言いました、そうです、偽善者。偽善者大嫌いなんですね、イエス様ね。だから私たちなりがちです、ね、正しいことを聞いてますから、こう自分を外でそのようにね、こうガードしてサモのようにしてしまうと偽善者になってしまいますので、本当にいつもですね、正直であること。でも正直でできないで止まらないで、その一歩踏み出すってことがとても大事なんですね。はい、ですね、良きサマリア人は強盗に襲われた人をかわいそうに思った。まずかわいそうに思ったですね。近寄った。で、まあオリーブを塗ったりと書いてありますが、包帯をした。そして家畜って書いてありますが、ロバかもしれません。乗せて宿屋に連れて行った。それ そこでも解放してあげた。そしてまだですね、自分は出かけなきゃいけないから、まだ治ってない。じゃそのまださらに必要な解放のために費用を払ったとですね、2デナリ、約2万円ぐらいですかね。払ったとあります。そしてイエス様は私たちに、あなたも行って同じようにしなさいと言われました。え、そんなことできますか。サマリア人は一人で全部しました。でここでその全部できる人が何人いるでしょうかですね。体力的にも時間的にも経済的にも、また憐れみの心も、この世に全部できる人が何人いるでしょうですね。また兄弟姉妹の話の中にもありました。これからです。一人でする必要はないということですね、ここで大切なことは、私たちは一人で教会ですが、一人ぼっちではないということですね。ということで、私たちは共同体に属し、他の人にもつながっています。自分でだけで全部しなくても大丈夫なのです。先ほどですね、訪ねてみようとかありましたね。で、私ができないから誰か呼びに行こうとか、いろんなことができます。ここまではできるけど、あとお願いねということもできます。お金は出せるけど、ごめんなさい、ちょっと体力はないわとか、いろいろありますね。自分のできることをすればいいのです。でもう一箇所だけですね、ちょっと時間がありますが、皆さん何度も聞いたお話ですけども、これをもう一度皆さんと一緒に読みたいと思います。いいですか。はい、3、はい。
するとそこに男たちがチューブを患っている人を床のままで囲んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。屋上に上がって屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床を、ちょうどですね、ちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見て、イエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。これもですね、メッセージで何度か聞いてあることですけども、これがですね、表しているのは、一人で何でもしたってことじゃない。一人でですね、男の人を床のまま運んできて、屋根を剥がして、屋根から吊りをして、できますか。できないですよね。相当な力のある人は3人か。で、ここでも想像してみてください。さて、この時何人の人が協力して、行ったでしょうか。まずですね、運んできた男たちってありますね。だから1人じゃないですね。2人でもきついかなってね、こう囲んで4人ぐらいいるかなってですね。そして
まあ、その中の人が下かどうかわかりませんが、屋根の上に登れる人は少ないですね。先生はちょっと高所恐怖症なので無理かと思いますので、大丈夫な人に登ってもらわないといけないです。そしてですね、上手に壊さないとですね、また修理しないといけない。まあ、大鶴兄弟が上手ですかね、あの屋根を剥がしてくれました。そしてそこからまた吊り下ろすから相当な力がいる。何人の男の人の力があったでしょう。そしてまた屋根を剥がしたままじゃその家の人は怒ってしまいますから、屋根を元に戻さないといけないです。その技術者もいります。またそのお金もいります。お金を払った人がいる。その前に1人か2人重要な人がいます。さてどういうことをした人でしょう。この中部の人をみんなで運んできて、イエス様のとこ聞けば絶対治るからと言って運んできました。私が今話した他に何かをした人がいます。何をした人でしょうか。どうぞ言ってみてください。間違ってもいいの、どうぞ。はい、
その中部の人に親しく接した人、そして仲間を集めた人。
はい、はい、あ、仲間を集めた人ですね。はい、そうですね。はい、他にもやります。あ、じゃあ他の人もうないですか。じゃあいいですか、答えますね。イエス様のとこ行けばあなたは治るよとですね、教えてくれた人です。それかその中部の人の友達がイエス様はきっと治してくれるよという人がいたということですね。じゃあみんなで抱えていこうということになりましたですね。福音を伝えた人がいたんです。とても大事ですね。イエス様だったらあなたを癒してくださいます、イエス様だったらあなたを救ってくださいますという伝える人がいました。じゃあということで周りの人がですね、それで動いてくれたわけですね。はい、彼らは自分のできることをしました。協力して成し遂げたのです。これが教会の姿ですね。そしてもう一つある兄弟がいました。困った人をあなたならどうしますかって言った場合、じゃあもし自分が困った人だったらどうしてほしいかという、そういう視点ですね。視点の後にはもしその人、自分が相手だったらどうしてほしいかなという視点もとても大切です。聖書は説明しています。私たちはキリストの体であるとですね。体です。あなたは一人で全部じゃないです。あなたは手かもしれません、足かもしれません、口かもしれない、目かも、鼻かも、耳かもですね。それぞれが自分の役割を果たすとき、キリストの体は健全になるのです。足が動きたくないといえば移動できません。口が働きたくないといえば食べることも話すこともできないでしょう。それぞれが与えられた役割を果たすとき、初めて健全に行動することができます。私たちもそれと同じです。教会の牧師夫妻、兄弟姉妹との交わりによって助けられ励まされて協力して神様の働きをすることができるのですですね。今日覚えてください。皆さん一人一人が神様の働きをすることができます。あなたが大事なので、そしてあなたの隣にいる人が大事なのです。これが一点ですね。もう一点は、あなたは一人ぼっちではありません。もちろん家に帰るとき一人で帰りますね。でも一人ぼっちじゃないんです。あなたに関わってくれる人、あなたのことを祈ってくれてる人、どうしてるかなと思ってくれている人がいるってことです。これがキリストの体である、教会の姿です。一人一人に働きが与えられているように、その働きをする能力、賜物が与えられています。私は何もできない。 いいえ、そんなことありません。神様はちゃんと与える、働きを与えた以上その力も与えてくださってるからです。個性、賜物が多くあっても一定の均衡を保とうとして一つになることができるのです。自分と同じ人ばっかりでないと一つになるのではないです。むしろいろんな人がいるからこそ体が成り立つのです、ね、大事なことは相手を認めることです。最後にマザーテレサの言葉を皆さんと一緒に読んで終わりたいと思います。もう一度前に出ます。はい、いいですか。3回、私たちは大きなことはできません。小さなことを大きな愛を持って行うだけです、ですね。はい、あの大きなことをされたマザーテレサが言ってることです。大きなことをするつもりはないんですね。小さな目の前にあることをただただ忠実にされた方が今このように全世界に認められるような大きな仕事を成し遂げられました。もちろん大きなことをする必要はありません。私たちに与えられたことを忠実に行っていきたいと思います。ではお祈りして終わります。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。今日は万人祭司、愛するということについてお話をしました。私たち一人一人が神の祭司、神の働き人です。そして全員がすることができることがあることを学びました。それは人を愛するということです。なぜなら私たち自身が愛されたから愛することができます。そしてそれは大きなことでなくても大丈夫です。目の前にある小さな愛を実行していきます。どうぞあなたが一人一人を豊かに用いてくださいますように。そのためにあなたはすでに力を与えておられることを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお代わりします。ちょっと待ってくださいね。どうぞ、はい、立ってもらっていいですか。